自称シリーズ秋の日々第7話星型要塞都市。砂見家での老人との会合から2日が経っていた。その日、僕はバイトで小川調査事務所にやってきた。特に調査の依頼は入っていない。ただの資料整理だ。情報が命の更新所は最近のさまざまな事件を常に整理している。高谷総合リサーチなどはその辺がかなりシステマティックに整備されている。我が小川調査事務所もスズメの涙の賃金で働く物好きなバイトが増えたおかげで、所長の古巣である高谷総合リサーチの真似をして情報整理に勤しみ始めたという具合だ。久しぶりの雑居ビルを見上げてため息をついた。あの八雲製薬に乗り込んだ日、わけのわからないうちに砂見家の本宅へ連れて行かれ、師匠と砂見森高老人との対決を傍観することになった。会合は老人の言葉に激高した師匠が帰るぞと言って席を立って終わった。警察行きを半ば覚悟していた僕だったが、すんなり返してくれたことに驚いた。師匠の方は菓子を作ったのはこっちだという態度で、足音も高く、案内してくれた羊っぽい人に悪態をつきながら屋敷を出た。またスーツ姿の男たちに拉致されはしないかとドキドキだったが、屋敷のすぐ外に置かれていた自転車を見てほっとした。八雲製薬本社ビルに停めていたものをわざわざ持ってきてくれていたのだ。どうやら本当にこのまま帰れそうだと思って、僕は急いで自転車にまたがった。しかし焦る僕を尻目に、師匠は出てきたばかりの屋敷を見上げていつまでも睨みつけていた。あれから師匠と少し気まずいのだ。老人と師匠との会話は正直わけのわからないことばかりだったが、師匠にとっては敵に重大な秘密を握られていたということに怒りを覚えていたようだ。聞きたいことはたくさんあったけれど、師匠は今は聞くなという態度ではっきりと僕を牽制していた。その時に聞いた印象的な単語が猛烈に頭の中を巡っていた。今日は師匠も来ると聞いている。どうやら小川所長に八雲製薬の一件がバレたらしい。こってり絞られるのだろう。好き勝手に危ない橋を渡っていること、それも憂鬱の種だった。淡々と階段を上り、小川調査事務所のドアの前に立つ。こんにちは。中に入ると小川所長の姿はなく、代わりに意外な人物が師匠のデスクに座っていた。松浦、思わずそううめいてから、さんと付け足す。見間違いじゃない。暴力団石田組の若頭補佐松浦が確かにそこにいる。黒いダブルのスーツ、黒縁の眼鏡、そしてオールバックの髪。いつも現れる時の格好だ。
いや、お邪魔している。
松浦はこちらをちらりと見てから机の上に視線を落とす。その視線の先には机いっぱいに広げられた地図があった。
あ、何してやがんですか。
僕は歯切れ悪く詰め寄った。どうも師匠のようにはいかない。松浦は師匠の机の引き出しにあった地図を勝手に出して見ていたのだ。それは保育園の事件から始まる黒いマネキンの手足に関わる出来事をマーキングしたものだった。そこには5つの点が書かれている。北の頂点は商科大学の近くにある。 それはマネキンの頭部が出てきた事件の時のものだ。
そしてその右下、南東の方に行くと、国分川がちょうど蛇行するところの手前に点がある。保育園で園庭からマネキンの左手が出てきた事件だ。その右側、西の仙台省の位置は柳瀬川の手前、バレー島の事件の時のマネキンの右手が出た場所。そこから南東の方角、地図上で斜め右下には先日ショッピングモールでガス爆発が起きた事件のあった場所がポイントされている。ここは事件が起こる前から師匠が予測して書き込んでいたものだ。最後にその西、仙台省の位置には柳瀬川の手前に点が落とされている。二条神社の近くだ。ここはまだ何も起きていない。少なくとも僕らは何も知らない。だが師匠はこれを含めた5つの点をそれぞれに結び、地図上に巨大な五芒星を描いていた。対角線をそれぞれに結ぶと五芒星、そして辺を結ぶと五角形が現れる。対角線の一本が約6000メートル余りの大きな星だ。師匠はそれを仰向けに倒れた巨人だと言った。途方もなく大きな巨人の姿だ。その後で郷土史研究家の宮内氏にダイダラボッチの伝承を教わった。かつてこの地にはダイダボーという巨人がいて暴れ回っていたが、神の怒りに触れて雷に打たれ大地に倒れたという。それを聞いた時には背筋に嫌なものが走った。あまりにできすぎている、偶然とは思えなかった。だがその先に待っているものはとても信じられない人知を超えたものだったのだ。僕は考えを保留していた。精神衛生上そうするしかなかった。勝手には見ていない、許可は取っているが。松浦がそう言った時に初めて僕はその向かいの席に服部さんが座っているのに気がついた。ずっといたのにあまりに存在感が薄くて目に入らなかったのだ。許可って服部さん何を勝手に。僕が怒りかけると服部さんはすっと顔を上げてふんと鼻で笑い、また手元の書類に目を落とした。松浦が地図をなぞりながら言った。所長が留守だったので待たせてもらっている。まずいな、師匠ももうすぐ来るぞ。ヤクザを心底嫌っている師匠がこの場に来たら一悶着ありそうだった。そう思っていると案の定タンタンタンというリズムの良い足音が階段を上ってきた。おっす。元気よくドアが開いて師匠が顔を出した。ま、通路。師匠も驚いたようだが僕のように賛をつけなかった。元気そうだな。松浦は地図から目を切って顔を上げた。地図を見せてもらいましたよ。面白いな。何しに来た。師匠は最初から喧嘩腰だ。正規の依頼に来たんですが、所長が留守のようだ。さっき連絡があったようですが休養ができたそうです。ホワイトボードを見ると服部さんの字で所長起床時間不明と書いてある。あなたが来るというので挨拶をしてから帰ろうと思ってね。松浦は立ち上がった。そして地図を手に持って応接テーブルの方へ歩いていった。まあかけたまえ。
松浦はまるでこの事務所の主のような態度で僕らに声をかけた。こちらも面白い話をしましょう。師匠は松浦をにらみながら松浦の向かいのソファーに座った。僕もその隣に腰掛ける。服部さんは我関せずという姿勢で自分の仕事を淡々とこなしていた。お前、あの写真はどうなったんだ？まだ手を引いてないのか？
ああ、あの写真はまだ手元にあります。津波一族のことを調べていると、なかなか奥が深くてね。切り札はまだ取っておきたい。それより、津波森高会長に会ったそうですね。
なんで知ってるんだ？
言ったでしょう。津波一族を調べていると。そちらにも情報源がいろいろとありましてね。
松浦は青白い顔をニコリともさせずに、よく通る声で答える。
あなたたちが八雲製薬に乗り込んで、暴れた話も聞いています。無茶をするものだ。ですが、おかげでこちらも知らなかった情報を得ることができた。あなたたちがヤブを叩いてくれるおかげで。
何がヤブだ？師匠。
僕は師匠の袖を引いた。この男にあまり強い態度に出ない方がいい。先日の写真に関するいざこざでボコボコにされてひどい目に遭った僕は、このヤクザどもに必要以上に関わりたくなかった。
消えた大逆事件のことで、あなたは津波大吾が青年将校たちを決起させたイデオロギーはもう誰も知らない、そんなものがそもそも本当にあったのかと言いましたね。どうもその片鱗が見えてきたような気がする。
なんだと？
あなたたちが八雲製薬の地下で見たという地下鉄のようなもの、それを知って驚きました。ちょうど私は津波大吾が戦前に計画していた地下鉄建設のことを調べていたところだった。
松浦はそこで手帳を取り出した。
日本における最初の地下鉄は地下鉄銀座線。昭和2年、1927年に開通しています。早川徳次率いる東京地下鉄道と後藤啓太率いる東京高速鉄道の2つの私鉄が路線の東西を担っていた。地下鉄計画自体は大正の時代から小田急や三井財閥、渋沢栄一などが次々と申請していました。しかしこれらがなかなか通らない。さまざまな目論みが絡んでいましたが、東京市と内務省の軋轢があったり、軍部の横やりなどもあったようです。いずれにしてもこの時代の地下鉄計画は、いずれも人口の増え続ける首都圏の人々の移送のためのものです。首都圏以外で次に早いのは、1933年の大阪の御堂筋線。やはり人口密集地域に施設されたものでした。だがこの時期、首都圏や大都市圏から離れたこの大市で、地下鉄建設計画が持ち上がった。地上の交通網だけで十分だと言える状況であったにもかかわらず、それも当時とても人口や人の流れが集中している場所とは言い難い地点をつなぐ計画でした。これを主導したのが我らが津波財閥というわけです。それも陸軍士官学校の教官の職にありながら 砂見財閥を裏で差配する立場になっていたかの砂見大吾が中心となっていたようです。1934年のことです。1939年に起こった大逆事件の5年前でした。砂見家の強力なご利押しがあってもなお市議会は紛糾し、結局却下されました。最終的な認可を行う内務省へも頭越しに働きかけていたようですが、無駄骨に終わっています。それはそうでしょう。誰が考えても必要性がないのだから。ただ砂見大吾は阪急東宝グループの創始者小林一三の知己を得て様々な助言をもらっていたようです。小林一三流のあえて人工的に未発達な地域に線路を通すことで沿線を開発していく手法を取ろうとしたとも取れる動きです。そこで師匠が口を挟んだ。ちょっと待て、地下鉄計画は頓挫したって言うんだな。そうです。大市の地下鉄は現在に至るまで建設されていない。じゃあ私たちが見たのは一体何だ。ここからがさらにきな臭い話なんですが、市議会に提出された資料に特に極秘扱いされたものがあります。議事録など公式な記録自体は残されていませんが、当時の議員の覚書がありました。半ば偶然入手できたのですがね、なかなかに凄まじいものでした。松浦はもったいぶるようにそう言った。初めて会った時には会話はシンプルにという信念を他人にも押し付けるような男だったのだが、今はこういう時間をかけた会話を楽しんでいる様子だった。師匠とのやりとりが楽しいのだ、このヤクザは。地下鉄計画は首都移転計画の一部だというのです。首都移転計画だって、この大市にか。そうです。砂見大吾は盧溝橋事件も起こっていないこの時期に、日本がいずれ中国のみならずアメリカ、イギリスなどと全面戦争に至ることを予見し、さらには大敗の末国家の解体危機にまで及ぶ可能性を考えていたらしい。その際に敵軍に蹂躙され復興困難となった首都東京から首都機能をスムーズに移転すべく、その受け皿としてこの大市を直ちに再開発すべきだと主張したのです。無茶苦茶だ。そう、無茶だ。だからその時点での人口動態や人や物の流れなどを無視した計画でした。場合によっては大市から住民をすべて追い出してから新首都建設を行おうというものだったから、こんなもの通るわけはない。計画は潰され、砂見大吾は失意のもと再び士官学校の教官の職に専念することになる。松浦はテーブルに広げた地図にトンと手のひらを落とした。この地図に落とされた5つの点、そう言って僕らの顔を見る。これは砂見大吾の地下鉄建設計画の起点となる5つの地点と一致しています。え？ 僕は驚いてもう一度地図を見た。
須波大吾はこの5つの場所をそれぞれ対角線上に結ぶ形で地下鉄網を敷こうとしていました。ちょうどここに書かれた五芒星の形に。
そんなバカな。
師匠が口元を押さえる。八雲製薬の本社ビルがあるのはこの地図でいうとちょうど五芒星の両足にあたる対角線の交差するところ、人の体でいうなら股のところです。その地下に地下鉄の遺構があった。それを知って私も驚きました。まさか須波家は認可を受ける前に、あるいは却下されてから勝手に地下鉄を敷設していたのかと。どこまでそれが伸びているのか実に興味深い。まさか完全に全ての計画路線が設置されているわけはないでしょうが、たとえ一部分でも市民に知られずにこの町の地下をくり抜いていたとなれば驚愕を禁じ得ないですね。
僕も唖然としていた。こんなこと本当にあるのか。噂話として聞かされたらきっと鼻で笑っただろう。けれど僕と師匠は実際にあの地下空間を見てしまっているのだ。
とんでもねえな、須波家ってのは。
老人の息子である須波盛隆との開口も踏まえたような考えで師匠はつぶやいた。
これこそがたぶれ心の溝じゃねえかよ。
師匠は東西先生に聞かされたことを口にした。
なるほどと思った。ただあの音を聞きましたか。ちょっと前まで夕方に聞こえていたあの気味の悪い音。
アポカリプティックサウンドか。
あの音は地下の空洞の空気の流れで反響する音が原因だという説があるそうですね。
まさか。
さてどれほどの規模の空洞があれば市内のあれだけの地域にわたってあんな音を出せるのでしょうね。
松浦は話を戻そうというように手帳をめくった。
この地下鉄計画が五芒星の形をしているのはどうやら星型要塞都市論というものが関係しているらしい。函館の五稜郭を思い浮かべれば分かりやすいですね。あのような星型をした城はヨーロッパ、特にイタリアやオランダで発達した築城理論が元になっているそうです。五角形の要塞を作り、その頂点にそれぞれ砲台を配置し、連携して全方位に砲撃を浴びせる砲術理論がその原理だとか。その5箇所はそれぞれ地下道で結ばれ、物資や人の移動が流動的に行うことができたといいます。東京も皇居を中心にこの星型要塞の形を成しているという説もあります。東京、秋葉原、飯田橋、四谷、虎ノ門の各駅がその頂点だそうですよ。眉唾者の説ですがね。ただこの大市では津波財閥が現実に地図の5箇所を頂点として巨大な要塞を形作り、
それぞれを地下鉄で結ぼうとしていました。そして要塞の中央には津波家の本家がある。松浦が指さしたところは御坊製の中央だった。そこは僕たちがつい2日前に連れて行かれた場所だ。
おい、首都を移転するならそこは天皇の住まいがあるべき場所だろう。要塞はその内側を守るためにあるんだから。津波家の邸宅を皇居として進呈しようとしてたってのか。
それは後の歴史が語っているでしょう。師匠と僕はハッとした。そうだ、大逆事件。地下鉄計画の失敗の後、津波大吾は陸軍士官学校の教え子だった青年将校を先導して天皇の暗殺を試みている。ブワーと嫌な汗が湧き出す感じがあった。これは想像以上にとんでもない話だ。とても一大学生が関わっていい話ではない。僕はもうこの場から逃げ出したかった。
飛び神明という言葉があります。伊勢神社から天照大神のご神体が各地に飛んでいって、神明社という神社が次々と作られたそうですね。天照大神が出て行くなど伊勢神宮が認めなくても日本各地で勝手にそう主張された。終戦後、天皇陛下が人間宣言を行った際も、天皇家に代々伝わる天照大神から受け継いだ神の血脈の力がそこで途絶えたとして飛び神明を主張する輩がいたそうです。人間宣言をした天皇から天照大神の本体が抜け出して自分に宿った。だから私が正当な天皇だと。バカバカしい話ですが、津波大吾の行動に至っては冗談では済まされない。
神代の時代から続く天照大神や天津神の神々たちの力の受け皿になろうとしたってのか、暗殺によって。
師匠もさすがに血の気の引いた顔をしている。
さてと言って松浦は立ち上がった。
そろそろおいとましますよ。本当は依頼をしに来たのですが、所長の頭越しにあなたに頼むとまた首を縦に振ってくれなそうなのでね、出直すことにします。
なんだその依頼っての。
最近若者の間で流行っているおかしな薬のことでちょっとね。
松浦はそれ以上は説明しないつもりのようだった。ドアから出ていくとき、こちらを振り向いていった。
そうそう、春にあなたはこう言いましたよね。覚えていますか。あの写真のことで津波家に関わろうとした私に化け物に食い殺されろと。
ああ、言った。
あなたももうその王を踏んでいるのではないですか。ではまた。
そう言って松浦は去った。師匠は松浦の消えたドアをいつまでもにらみつけている。僕は松浦の言葉に少なからず衝撃を受けている師匠に、大丈夫ですとも僕が守りますとも言えずに、その傍らでただ立ち尽くしていた。 化け物に食い殺されろだって。
不意に師匠がぼそりとその言葉を反芻すると、急いだ様子で自分のリュックサックの中身を取り出し始めた。
どうしたんですか？
その捨て台詞はあいつのいない場所で言ったんだよ。田村の隠れ家からの帰り道で。
あ、
そういえばそうだ。気づかないうちに松浦からリュックサックに金を入れられていて、師匠が怒ってつぶやいたのだった。夜道の途中だ。僕と師匠本人しか聞いた者はいない。どうしてそれを松浦が。
これか。
リュックサックの中身を全部出して、口から裏返してみると、そこのあたりに布地と同じ色のテープが貼ってあった。師匠がそれを剥がすと、黒っぽい小さな板状の機械がテープの裏に仕込まれていた。
それは？
盗聴器だな。それから多分位置情報の発信機もセットだ。
盗聴？あの時ですか？
田村の隠れ家からあそこにいたヤクザの誰かに尾行されてたんだ。盗聴器で拾った会話を録音されてたわけだ。
発信機はどうしてですか？
前にあったろ、松浦に居場所を知られてたことが。
え、あ、喫茶店で不破さんに会った時。
弓使いを追っていた事件で、喫茶店で不破刑事と情報交換をしている時に急に松浦が現れたことがあった。あれは確かに不思議だった。師匠がそうと知らずに発信機を持ち歩いていたのか。
さすがに電池切れか。
板状の機械を調べていた師匠がそう言うと、床に落として踏みつけた。機械はプラスチック片を散らばらせて砕けた。
中身の入ってるリュックサックの底にテープでこんなものを貼り付けたんだ。私たちの目の前で気づかないうちに金を入れたのとはわけが違う。どんな手品師でもあのタイミングでできるわけがない。その前に貼り付けられてたんだ。
師匠は吐き捨てるようにそう言うと、デスクの方を振り向いた。
服部、お前だな。
僕も驚いてそっちを見る。服部さんは机に向かって黙々とワープロのキーを叩いていた。師匠の呼びかけに動じた様子はない。
お前、ヤクザなんかに買収されやがったのか。
服部さんはピタリと手を止め、眼鏡をそっと触りながら言った。
証拠でもあるんですか？お前しかいないんだよ。私が人前でリュックサックを放り出すのはこの事務所の中だけだ。こいつも。
そう言って師匠は僕の首に腕を巻きつけた。
所長も、松浦なんかの言うことを聞く道理がない。
服部さんはふっと息を吐いた。笑ったようだった。
だとしたら何ですか？
開き直ったようなその言葉に、師匠は罵る言葉を探しているように一瞬口ごもった。
だとしたらお前の。
師匠は低い声で言った。
服部調査事務所には入ってやんねえよ。
拗ねた子供のようなその言葉に、服部さんの方が一瞬こわばったのを僕は見たような気がした。
以上、師匠シリーズ秋の日々第7話、星形要塞都市という題名の話でございました。